送局、あなたを夢の世界にお届け、あなたが眠るまでお話をお届けします。タイトル、虹の国。虹の国へと続く道。青いゼリーとピンクのクマ、少女と共に行く。空に浮かぶ七色の光、彼らの夢と冒険が始まる証。ニトリの森を抜け、ベニの谷を渡り、果てしなく広がる虹の大地を歩く。青いゼリーは柔らかく踊り、ピンクのクマは笑顔で守る。少女は純粋な心で見つめる。未来への道しるべとなる虹の輝き。黄色い太陽のもと、きらめく星のような花々に囲まれて、青いゼリーは涙を拭い、ピンクのクマは力強く背中を押す。少女は勇気を持って前へ進む。光の道をたどりながら、紫の夜空に照らされ、白い月が静かに微笑む。青いゼリーは夢を見て、ピンクのクマは守り続ける。少女は希望に満ちた空を眺める。明日への光が導く虹の国へ、この旅はいつまでも続く。終わりなき物語のように、青いゼリー、ピンクのクマ、少女が紡ぐ奇跡の絆。夢の世界、虹の国。虹の国は心の彼方にある。永遠の希望と愛の場所。青いゼリーとピンクのクマ、少女と共に、いつまでもいつまでも輝き続けよう。次のお話は、タイトル、ルナとチョコレート。月明かりの下で佇む少女、彼女の名はルナ。夜空の星々を映す瞳に、甘いチョコレートの誘惑が揺らめく。彼女は月の光に照らされた夜、チョコレートに抱かれる夢を見る。チョコレートの香りが暗夜を彩り、心を包む。ルナの恋する心は甘いチョコレートのように溶けていく。それは静かな夜のささやかな喜び、ひそやかな愛の誓い。チョコレートの世界に溺れるルナは、夜ごと月の光に導かれて、彼方へと旅立つ。甘い香りに導かれ、星々の海を渡り、時空さえも超える。やがて出会うチョコレートの国の住人たち。彼らと共にルナは夢のようなひとときを過ごす。チョコレートでできた城に囲まれ、幸せな気持ちがあふれる。その夜空には永遠の愛を誓う星座が輝いていた。ルナの心は甘いチョコレートのようにふんわりと溶けてゆく。彼女は夜ごとその世界に戻りたいと願う。だが時は過ぎ、現実に戻るルナの心は少しずつ変わる。チョコレートの甘さに溺れることは幸せだけれど、心の奥底では現実の愛に目覚める刹那を待ち望んでいた。ある夜、ルナはチョコレートの国で出会う現実の恋人。彼は優しく微笑み、彼女の手を引き、現実へと誘う。甘いチョコレートの世界と現実の愛の間で揺れるルナの心。そして、月明かりの下で再び立ち止まるルナ。彼女は、チョコレートの誘惑と現実の恋の狭間で戸惑う。 夜空の星々は彼女の心の迷いを見つめ、静かにささやく。愛とは甘いチョコレートのように溶けるだけでなく、現実の中で育まれるもの。二つの世界が心の中で融合するとき、真の愛が生まれるでしょう。心の迷いを解き放ち、自分を信じて進みなさい。ルナはその言葉に勇気づけられ、現実と夢の狭間で踏み出す。彼女は甘いチョコレートの誘惑と現実の愛を心に抱きしめる。そして二つの世界を行き来しながら、自分だけの愛を見つけることに成功する。ルナの心はチョコレートのように優しく溶け、現実の愛にも強く結ばれる。彼女はその愛を育み、繊細なバランスで心を揺らし続ける。そして月明かりの下で微笑むルナは、自分だけの愛を見つけることができたのだ。夜空には星座が輝き、月が優しく微笑んでいる。ルナはチョコレートの誘惑と現実愛を心に刻み、夢と現実が交差する世界で幸せな日々を送るのだった。かけがえのない愛とともに、ルナは遠い未来へと羽ばたく。彼女は月明かりの下で輝く星々を見上げ、幸せを願う。そして夜空に舞い上がる愛の星は永遠に輝き続けるのだった。次のお話は美しき緑の星。遥か彼方の緑の星を目指し、片道切符を手にした博士。彼の名はアルテミス。夢見る科学者、星の旅人。月日は流れ、博士は無数の夜空を見上げながら、緑の星への憧れを募らせていた。それは未知の世界への憧れ、そして遠い空への追い。ある日、博士はついに決意する。星の彼方にある緑の星への片道切符を手に入れること。その切符は希望と冒険の証、そして永遠の別れ。アルテミス博士は愛する人々と別れを告げる。涙と笑顔が混じり合う。さよならの時、彼の心は喪失と希望が織りなす詩を奏でていた。遥か彼方の星空を目指し、ロケットに乗り込む博士。宇宙への旅立ちが彼の人生の新しい幕開けを告げる。無限の闇に浮かぶ青く輝く地球を見つめ、博士は瞳を閉じる。星々の海を渡り、時空を越え、遠い宇宙の果てへとたどり着く。その先に待ち受ける緑の星は輝く希望の結晶。アルテミス博士は新たな人生を築くことを決意する。緑の星で出会う未知なる生命体たち。彼らと触れ合い、博士は新しい知識と愛を学ぶ。そして遠い地球の家族と友人たちを思い、涙を流す。星空に輝く 無数の光が博士を包む。その中に地球の家族と友人たちの声が聞こえる。アルテミス博士、緑の星での冒険を楽しんで、そして遥か彼方の緑の星で博士は新たな愛を見つける。彼は遠い星空を背に未来を描く。夢見る博士の物語は星々が織りなす詩とともに永遠に続くのだった。アルテミス博士は緑の星で次々と驚くべき発見を重ねる。未知の文明、美しい自然、そして素晴らしい友情。彼の心は宇宙の果てで広がる新しい世界に魅了される。やがて博士は緑の星の住人たちと力を合わせ、地球との交流の架け橋を築くことを決意する。それは遠く離れた星々の間に友情と理解の絆を結ぶ夢。無数の困難に立ち向かいながらも博士は諦めずに進む。彼の情熱は星々の間を照らす輝かしい光となり、遥か彼方の地球にもその明るさが届く。ついに博士の努力が実り、地球と緑の星の間には未来をつなぐ星の道が出来上がる。それは希望と夢を紡ぐ永遠の光の道。アルテミス博士は地球と緑の星を往来する人々の笑顔に包まれ、幸せな時を過ごす。彼の心は遠い星空の彼方で見つけた愛と共に静かに満たされていく。博士の物語は星々が織りなす詩と共に夜空に輝く希望の光となる。遥か彼方の星空を背にアルテミス博士は微笑む。私の愛する地球と緑の星、これからも永遠に続く友情の絆で結ばれていこう。そして星空に誓う博士の言葉は遥か彼方の宇宙へと響き渡る。夢見る博士の物語は星々が織りなす詩とともに永遠に続くのだった。こちらアリス放送局 AL1451GHz でお届けしています。次のお話はタイトル赤いダイヤと青いダイヤ。遥か昔、神秘の地に存在した赤いダイヤと青いダイヤ、それぞれが持つ力は世界の均衡を保つために生まれしもの。赤いダイヤは情熱と勇気を、青いダイヤは知恵と平和をもたらす。ある日、偉大なる魔法使いが二つのダイヤを探し求める。彼の名はオリオン。星々を支配する力を持つ英知の持ち主。彼は赤いダイヤと青いダイヤが持つ力を手に入れることで世界の調和を保ち平和な未来を築くことを望んでいた。オリオンは遥か彼方の地を旅し、ついに二つのダイヤを見つける。赤いダイヤは炎のように輝き、青いダイヤは海のように澄んでいた。彼はその力を手にし、世界に新たな希望をもたらそうとする。しかし、ダイヤの力は予想以上に強大で、オリオンはその力に圧倒される。赤いダイヤの情熱と青いダイヤの知恵がぶつかり合い、世界は混沌と化す。 オリオンはダイヤの力を制御するため、最後の力で2つのダイヤを封印する。封印された赤いダイヤと青いダイヤは、それぞれの地に眠りにつく。赤いダイヤは炎の山の奥深く、青いダイヤは海の底に潜む。それぞれの地に守られ、世界の均衡が再び訪れることを願う。時は流れ、赤いダイヤと青いダイヤの伝説は忘れられていく。しかし、その力は永遠に眠ることなく、世界の均衡を保ち続ける。誰もがその存在を知らないまま、赤いダイヤと青いダイヤは静かに輝く。ある日、新たな冒険者たちがダイヤの伝説を追い求める。彼らは赤いダイヤと青いダイヤの力を理解し、世界の均衡を守ることを誓う。そして、二つのダイヤの物語は、再び世界に伝わり始める。冒険者たちは赤いダイヤと青いダイヤを探し求め、新たな記号の光を見つけることを願っていた。彼らは遥か彼方の地を旅し、ついに赤いダイヤと青いダイヤを発見する。力を合わせ、封印を解くことに成功した彼らは、二つのダイヤの力を受け入れる。赤いダイヤの情熱と勇気は、彼らに無限の可能性をもたらす。青いダイヤの知恵と平和は、彼らに理解と協力を促す。二つのダイヤの力は、かつてオリオンが夢見たように、世界の調和を守る力となる。冒険者たちは、赤いダイヤと青いダイヤの力を持って、世界に平和をもたらすことを誓う。彼らは困難に立ち向かい、争いを鎮め、困窮した人々を救う。そして、新たな伝説が生まれ、世界は再び希望の光に包まれる。赤いダイヤと青いダイヤは、冒険者たちと共に、世界の調和を守り続ける。その物語は、星々が織りなす詩と共に、永遠に語り継がれることだろう。夢と希望、情熱と知恵を胸に、冒険者たちは新たな旅路へと進む。赤いダイヤと青いダイヤの伝説は、世界の果てまで広がり、永遠に輝く。それは、誰もが追い求める夢のような物語。赤いダイヤと青いダイヤは、世界の均衡を保ち、希望を与え続ける。そして、その物語は、星々が織りなす詩と共に、永遠に続くのだった。の舞台は、蒸気機関が発展した世界。科学技術が急速に進んだ結果、人々は蒸気機関を用いた交通手段を日常的に利用している。そんな世界で、イーオン族という遠く離れた故郷を持つ部族が暮らしていた。ある日、主人公アルフレッドはイーオン族の一人であるリナと出会う。リナは、故郷へ戻る手段を失い、助けを求めてアルフレッドに接触する。アルフレッドは蒸気機関のエンジニアであり、困ったリナに協力することを決心する。アルフレッドとリナは、イーオン族の故郷へ向かうために特別な蒸気機関車を設計する。その蒸気機関車は、 E4 族の特性や風土に適応できるよう独自の技術を取り入れた。彼らは仲間たちと共にこの驚異的な冒険に挑むことになる。道中、彼らは様々な困難に直面する。蒸気機関車が故障したり、未知の地形に遭遇したり、また敵対的な部族と交渉しなければならなかった。しかし、アルフレッドとリナは互いに助け合い、困難を乗り越えていく。また、彼らはこの旅で得た知識と経験を使って、E4 族の故郷での生活をより豊かにする方法を見つけ出す。アルフレッドは蒸気機関技術を E4 族に伝え、彼らの暮らしを向上させることができた。最後に、アルフレッドとリナたちは E4 族の故郷に到着する。彼らは E4 族の仲間たちと歓喜の再会を果たし、長い旅の終わりを迎える。アルフレッドはリナに別れを告げ、自分の故郷へ戻ることを決意する。しかし、アルフレッドはリナと過ごした時間や E4 族との交流が忘れられず、また彼らの元へ戻ることを決意する。リナもまたアルフレッドとの別れが寂しく、彼を心から歓迎する。アルフレッドは E4 族の故郷に定住し、彼らと共に暮らし始める。その後、アルフレッドとリナは E4 族のコミュニティに蒸気機関技術を広めることに尽力する。これにより E4 族は交通や産業が発展し、隣接する部族との交流も増えていく。アルフレッドはリナと共に新たな冒険を続けながら、E4 族の文化や知識を学び、彼らと共に成長していく。次第に、アルフレッドとリナは世界中の異文化に触れる機会が増え、異なる部族や国家と交流を深める。彼らは新たな技術や知識を学び、E4 族の故郷に持ち帰ることで、部族全体の発展に貢献していく。やがてアルフレッドとリナは、E4 族の故郷を訪れる旅行者たちにも有名になる。彼らは E4 族の文化を世界に広め、多くの人々にその魅力を伝える。その結果、E4 族の故郷は世界各地からの観光客でにぎわい、部族の経済や文化がさらに発展する。物語は、アルフレッドとリナが E4 族と共に築いた豊かな世界を描きながら幕を閉じる。アルフレッドとリナの冒険は、異文化交流や協力を通じて困難を乗り越え、お互いの違いを尊重することが重要だというメッセージを伝える物語となっている。こちら、アリス放送局 AL1451GHz でお届けしています。タイトル、子猫の贈り物。ある日、マリーという名前の捨てられた子猫は、偶然にも優しい主人に拾われる。主人はマリーを家族の一員として大切に育て、マリーはその恩返しをしたいと思うようになる。マリーは主人に最高のプレゼントを見つけるため冒険の旅に出ることを決意する。マリーは森や山、川を越えて様々な動物たちに会い、最高のプレゼントについて尋ねる。途中で出会った知恵あるカエルは、特別な花が最高のプレゼントだと教えてくれる。しかし、マリーがその花を見つけられず、落ち込むことになる。また、マリーは賢いリスから、 美しい宝石が最高のプレゼントだと教えられる。しかし、山の洞窟で宝石を探すも、マリーには持ち帰れるほどの大きさの宝石は見つからなかった。様々な動物たちからプレゼントのアイデアを得るも、どれもうまくいかないマリー。長い旅の末、疲れ果てたマリーは、偶然出会った賢い猫のルオースと話すことになる。ルオースは、マリーに真実を教えてくれる。最高のプレゼントは、物ではなく、心からの愛情や感謝の気持ちだ。主人に寄り添い、一緒に過ごすことが最も大切な贈り物なのだ。と、マリーはその言葉に深く納得し、早速主人のもとへ戻ることを決意する。帰宅したマリーは、主人の旗で寄り添い、心からの愛情と感謝を伝える。主人はマリーの気持ちに気づき、喜びに満ちた笑顔を見せる。結局、マリーは主人と共に過ごす時間が最高のプレゼントだということを悟り、二人はこれからもずっと一緒に過ごすことを約束する。物語は、愛情や感謝が最も大切な贈り物であるという教訓を伝えながら、幕を閉じる。こちらはアリス放送局、眠れないあなたに素敵なお話をお届けします。天気予報の時間です。今日はとても不思議な天気予報をお伝えします。皆様、驚かないでくださいね。まず、午前中は青い雨が降りそうです。そうです。青い雨です。雨粒がまるで宝石のように輝くでしょう。でも、外出時は傘を忘れずに、午後からは太陽が笑顔で現れます。本当に笑顔ですよ。太陽がにっこりと笑って、暖かさを感じさせてくれるでしょう。夕方になると、空には星が現れ、まるでおとぎ話のような風景になります。星たちが歌を歌い、踊り始めるかもしれません。そして、夜には月がピンク色に輝く予定です。恋人たちにはロマンチックな夜になることでしょう。ただし、月の光に見とれてしまわないように気をつけてくださいね。明日の天気は、朝から夜まで不思議な現象が続くことが予想されます。普通の天気予報とは少し違うかもしれませんが、楽しい一日になること間違いなしです。皆様、不思議な天気をお楽しみください。こちらアリス放送局 AL1451GHz でお届けしています。 フランスのバゲット、イタリアのフォカッチャ、トルコのピデ、インドのナンなど、彼はそれぞれの国の文化を反映した美味しいパンに感動します。旅の途中で、彼は様々なパン職人たちと交流し、彼らから新たなレシピやアイデアを学びます。長い旅が続くうちに、トムは幼い頃に亡くなったお母さんが作ってくれた愛情たっぷりのパンのことを思い出します。どんなに遠くへ行っても、どんなに美味しいパンに出会っても、お母さんのパンの味が忘れられないのです。とうとう、トムは故郷の村に帰ることを決意します。彼は村のパン屋で働き続け、世界中で学んだ技術やアイデアを取り入れた新しいパンを焼きます。村の人々は、トムが焼く新しいパンを楽しみ、彼のパン屋は再び賑わいを取り戻します。トムは、お母さんの愛情が詰まったパンを思い出しながら、故郷で幸せな日々を過ごします。そして彼は、どんなに遠くへ行っても、家族や故郷の愛が最も大切なことだということを再認識しました。物語は、トムが故郷での幸せな日々を過ごしながら、世界のパンとの出会いを胸に刻んで過ごす様子で幕を閉じます。次のお話は、タイトル、未来からの訪問者。ある日、突然、200年後の未来から来たという謎の未来人、ピックが少年ジェイソンの前に現れます。ピックは未来の崩壊を防ぐため、命がけで過去にタイムスリップしてきたのですが、到着時に瀕死の状態で倒れていました。ジェイソンは彼を助け、共に過ごすうちに友情が芽生えます。次第にリックは自分の使命についてジェイソンに語り始めます。彼が達成しなければならない5つの使命があることを明かすのです。それは、サラリーマンに新聞を読ませてはいけない。公園の猫の世話をする。カップルの仲直りを手助けする。ある企業のサーバーの破壊。そして時計台の修理です。ジェイソンはリックの使命を手伝うことを決意し、彼と共に様々な困難に立ち向かっていきます。一つ目の使命では、サラリーマンに新聞を読ませず、代わりに彼に絵画に興味を持たせ、未来の出来事を変えることに成功します。二つ目の使命では、公園の猫の世話を通じて、猫たちが人々に愛される画所を作り上げます。三つ目の使命では、カップルの仲直りを手助けすることで、未来の世界に大きな影響を与える家族が誕生することになります。四つ目の使命では、企業のサーバーの破壊を通じて、過剰な情報が流れることを防ぎ、人々の生活を改善します。最後の使命では、時計台の修理に成功し、時計台がコミュニティの中心地として機能し続けることができるようになります。しかし、最後の使命を果たした瞬間、ピックは消えてしまいます。彼が未来人として存在しない人物だったことが判明するのです。ピックは消える寸前、ジェイソンに、また生まれ変わったら会いに行く、と言い残し、二人は彼の約束を交わします。日が経ち、ジェイソンは成長し、結婚して子供が生まれます。彼は生まれてきた子供に、リックという名前を付けるのです。そして、子供にはジェイソンがかつて未来人と過ごした冒険と友情の物語を語り継いでいくことになります。そんなある日、ジェイソンは 自分の子供が見慣れない不思議な機械をいじっているのを目撃します。それは未来からのメッセージだったのです。ジェイソンは再び時空を超えた冒険に挑むことになり、キックとの約束を果たすために新たな使命に立ち向かっていくのでした。物語はジェイソンが未来の使命を果たすために奮闘し、再びリックと出会うことを夢見ながら、時空を超えた友情と冒険を経験していく様子で幕を閉じます。この物語は友情や使命感を通じて過去と未来がつながる壮大で感動的な冒険譚となります。次のお話はタイトル三姉妹の魔女。雷が鳴り響く夜、火のように熱く燃える情熱、水のように流れる慈愛。三姉妹の魔女が住む森の奥で村人たちは彼女たちを恐れ嫌う。ある日、突然の嵐が村を襲う。雷が光り、火が炎上し、水が氾濫する。村人たちは必死になって逃げ惑う。しかし、救いの手は見つからず、その時、三姉妹の魔女が現れた。彼女たちの魔法が村を救う。雷の魔女は空に舞い上がり、稲妻を遠くへ追い払った。火の魔女は炎を操り、燃え盛る火を消し去った。水の魔女は波を抑え、氾濫を止め、村を救った。かつて嫌われていた三姉妹の魔女、今や村人たちの英雄となり、歓迎される。時が過ぎ、季節は巡り、三姉妹の魔女は村の一員となった。彼女たちの魔法が温かく、村人たちの心を包むように、かつて恐れられた魔女たちが、今や愛される存在となった。三姉妹の魔女、雷、火、水、彼女たちの物語は永遠に語り継がれる。こちら、アリス放送局、AL1451GHz でお届けしています。
皆様の良き睡眠をお祈りします。おやすみなさい。